小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三太悟です。2024年12月26日の番組です。ということで、
はい、
本年も最後の番組ということになりました。
早いですね。
という間ですが、
はい、
なんかついこの間やったばかりのような気もしますが、はい、恒例の小坂さん、2024年を振り返っての漢字一文字お願いいたします。
はい、
さあ、今年も世界的にそして国内でもいろんなことがありましたが、
そうですね、
はい、2024年を小坂さんが振り返って一文字で表すと何になるんでしょうか。
今年はね、ケツ。
ケツ、
糸編の、
あ、結果の。
そうです、
ケツ、結末のケツ。
そうですね、
ほほ、
ケツですね。
ケツ、もう年末だから結びということでもなく
そういうわけでもなく、でもまあ結びですよね。
結びですね。
結ぶ、締めくくる、
はい
ね、締めくくりの年だったなという考えが私にはあって、
はい、
まあ、私自身 の、 あの個人的な考えでもあるし、
はい、
まあ、一つの時代が終わったなと。
あ、もう2024年で時代が一つ、
はい、終わったなって。これ、あの、この一つの時代が、長く続いた時代が終わりつつあるなっていう感覚はもうだいぶ前からありまして、うんうん、この年最後のね、はい、一文字っていうのにも、まあ、ケツはではない別の文字だったんですけれども、まあ、そのようなニュアンスでお伝えしたり、
うんうん、はい、
まあ、崩れていくとかね、古いものが、
そうですね、おっしゃってましたね、
という話があったりってあったと思うんです、うんうん、まあ、これは要するに、あの、突然、
はい、
なんだろう、普通に順調に進んでいた時代がパンと1年で終わったってことはないので、
うんうん、
やっぱこう予兆といいますかね、
うん、
あるいは流れっていうのはこうある中で、ああ、ついに今年締めくくりましたねという感じがしてるんですよ。
はい、それは、
まあ、これはね、うん、こういろんな現象を見てそう感じるというよりは、
はい、
一つの時代が終わる中で、あの、非常に象徴的な出来事が次々起こってきてるなっていうのが、まあ、あるんですけども、まあ、その一つはね、あんまりいい話じゃないんですけれども、なんかこう平和な時代がね、
あ、
終わって、
そうですね、
でね、行ってますよねというのの、うんうん、なんかここ数年そうだったけど、なんかこう決定的に終わったかなと、うん、あんまり良くない話からしますとね。
そうですね、技術の進歩でセキュリティは上がるかもしれないですけど、我々が感じてたような平和な時代というのは、
そう、
本当に変わってしまったなという感じはしますよね。
まあ、私もそこそこ長く生きてる中で、
はい、
もっと本当に単に平和だった時代ってあったわけですよ、
うんうん、
まあ、その世界の裏舞台は分からないよ、
うん、
だけど我々一市民としては、
はい、
一国民としては全くなんかね、そういう平和感の中で暮らせていけたことだったり、あと今セキュリティの話が出たけども、
はい、
これもなんかこうセキュリティっていうものを考えなきゃいけない時代、
うんうん、
まあ、考えなくていい時代が終わったなっていうね、うん、
そうですね、
感覚があったりしますね、
はい、
うん、で、まあ、ちょっと今日はですね、
はい、
普段あまりこのポッドキャストでしない漢字の話を少しこれに関連してしたいと思うんですけども、
はい、
西洋占星学という、
西洋占星学、はい、
はい、学問がありまして、まあ、これがずっとカジュアルに噛み砕かれていくと星占いみたいな、
まあ、
世界に
先生ですから占う星の学ですもんね、うん、
はい、先生の学、
はい、
でこれ実は学問のレベルで体系化されていて、
ええ、
まあ、私はかつてこの第一人者 と呼ばれる日本の第一人者と呼ばれていた方にいろいろと実はこういう分野のことの教えを受けたりした時代があった、はい、まあ、もう亡くなりになっちゃったんですけどね、はい、あったんですけども、まあ、この話をぜひ今日はしたいと、
はい、
実はこの西洋占星学の世界では、まあ、ホロスコープというものを見るわけですけども、はい、この長く続いた200年以上続いた時代が終わりましたということになってるんです。
今年が、あ、そうなんですね。
2024年の11月20日をもって終わりましたと、ええ
、ちょっと早いんですね、年末よりも。
ちょっと年末より早いんですよ、
はい、
でも11月20日をもって終わりましたと、
へー、
いうことでございますので、まあ、西洋占星学的に終わったので、ケツだなと言ってるわけではないんですけど、はい、私ももっとさまざまな実感所感から申し上げてることなんだけど、まあ、今日は一つ、これは興味深い話かなっていうね、
うんうん、
だからまあ200年ちょっと続いてたわけですよ。
200年、
はい、西洋占星学では土の時代という、
土の時代、
はい、土の時代というもので、
はい、
まあ、星占いにも出てきますけど、山羊座、
山羊座、
うん、山羊座っていうのは土の性質を持った星座なんですけども、はい、その山羊座の時代であったというものが、長く続きました、
はい、
で山羊座っていうのは、まあ、土の性質を持ったあの星座の中でも特に山羊座で、まあ、何を司っているかというと、まあ、何がその時代にとってその時代をこう象徴するというか、うんうん、何が尊いとされる時代かというと、やっぱ物なんですね。
おお、
まあ、物質文明というかね。
確かにそれで200年で照らし合わせると、
そうそう、
産業革命からの200年ということで物っていうのは結びつきますね。
そうなんですよね、はい、なんかその物質文明が、うん、こう最も進んだ、
はいはいはい、
でまあ、驚異的に進んだと言っていいね、だ200年、まあ、そのいわゆる産業革命で起こった頃に、まあ、例えば蒸気機関だったり、
はい、
いろんなものがこうまず発明されていったわけじゃないですか、うん、電気発電とかですね、うんうん、でそうすることによってエネルギーっていうものだったりの革命が起きて、それが今度は生産という革命になっていく中で、工業製品っていうのが生まれていって、うんうん、そして驚くべき、あのいわゆる何ですかね、直線的にじゃなくて指数関数的にですね、物質文明っていうのは発達していったという時代ですから、まあ、あの繰り返し言いますけども、西洋占星学でこう言われてるから今の時代はこうだったんだよって端的に今日申し上げたいわけではないんですけども、なんか非常にね、読み解きとしては興味深い符号ですよね。明らかに産業革命から物質文明が発展していったことは、あの事実、
うん、そうですね。
そして200年、200数十年前を振り返ってみると、今の物質文明ってどんだけ進んだんだと、
う
ん、
確かに
ねえ、はい、私よく、大学の講義なんかで言う話なんだけど、1970年頃の世界一のスーパーコンピューターって、
はい、
あのアメリカのクレイってやつなんですよね、で、まあ、6畳一間ぐらいのところにバーンと収まるぐらいのサイズなんですけど、だいたいこのスパコンの能力が現代のスマホですから、
うーん、
どんだけ進んだんだと、
う
ん、
子供すら携帯しているような、
本当にそうなんですよ。そのスパコンをですね、しかも500年前とかの話じゃないからね、1970年そこそこの、まあ、万博やってた頃じゃないですか、
はい、
こんにちはってやって、
はい、
あの時代のスパコンをもう今子供が携帯してるというところまで物質文明は、まあ、極まったと、
はいはい、
あるいは、まあ、土の時代っていうのは権力権威、
うん、
土地財、こういったものが尊いと、
はいはいはいはい、
いう時代だと、まあ、西洋占星学では言われていると。
確かに世界的に金融も活発にね、
そうそうそう、金融資本主義もね、
はい、
もう極まったなという感じが、まあ、昔こそ実体経済と非実体経済なんてこともありましたけども、はい、もう今や非実体経済が主役になってしまったの で、ね、言われない、
うんうんう
ん、個人で兆円単位の資産を持ってる方が少なからずおられるという時代じゃないですか。
そういうことですよね、
うん、凄まじいですよね、
はい、
まあ、極まっていると、という時代が終わりました。
終わっちゃったらどうなるんですか。
終わっちゃったらどうなるのかなっていう 話はね、はい、次回に続くみたいなことにもなりますけども、うん、はい、まあそういうことを長年第一人者と呼ばれる方に薫陶を受けてきた私的にも、はい、まあですからもうずっと前から、その専用先生学では2024年の11月20日に完全に終わるってことが分かってるわけですから、うんうん、星の運行ですから、うんうん、なんかこうずっとこう見つめていて、うん、2020年からこの次の時代へのシフトって始まっていました、はい、で、次の時代にちょっと傾いてみてはまた土の時代に傾き直してってことを4年間ぐらいやってた。
あ、そうなんですね。
じゃあ土の時代が終わりましたっていうことで、はい、まあ、仮にこの西洋先生学のものの見方を、取るとすれば、じゃあ11月21日から朝起きたら世界が変わってましたって、まあ、なってないじゃないですか、
うん、そうです
ね、だからまあそういうわけでもないんだけど、はい、だけどこう長い、時代が終わったんだなという考えは非常に私にはあるんですよね。で、私自身も実はというか、まあこれお聞きいただいている方々は少なからずご存知だと思うんですけども、10月の22日にですね、新しい本、まあ、久しぶりの単行本、10年以上単行本書いてなかったので320ページも分厚い本を出しましたけども、はい、これお読みいただいた方だったり、それこそこの20数年間で40冊以上本出してますけども、ずっとお読みいただいてる方とかは、お感じいただいて感想が漏れ聞こえてくるんですけども、あ、これは小坂さんの集大成ですねと、
うんうんうん、
10年空いてるんだけど、うん、集大成という、なんかこう締めくくったなという、うんうん、もっとも次の時代っていうのも当然21日からはなってるわけだから、私もこう本、その本がを書き終えましたと、でいよいよ世の中に対して出版されましたっていうところからまるで違う、人生になっていくわけでもないんですけども、
はい、
でもこの本もね、周りの長く私をウォッチしてくれてた方はやっぱり幾度に集大成っていうようなことをおっしゃるし、うんうん、新しい私的な書き方でもあるので、うん、それは次の、うんうん、まあ、始まりでもあるんですけれども、
はい、
でもまあ締めくくったなと。ですから決ってね、全うするっていう意味もあるんですよ。
ああ、なるほど、
うん、だから時代は時代で、うん、200数十年の物質文明と、まあ、そこから派生してきた金融資本主義みたいなねものがまあ極まって、
はい、
まあ、それは時代の役割を全うし、うんうん、次の時代へとバトンが渡ったと。
あ、なるほど。確実に時代は終わってるけれども、まあ、もちろんいい役割も悪い役割もいろんなものが担っていって、うん、それを全うして、じゃあ次何かが始まっている、もう今まさに始まっている。
そう、そして先ほども言いましたように、西洋先生学的にも2020年からはその始まりが、まあ、始まりが始まってるって言えないですけど、始まっているし、当然先ほども申し上げたように、突然ある日バンとですね、ゲームみたいに終わるわけじゃないので、もうその兆しはね、5年前10年前15年前ってこういろんな場面で出ていたし、私はどちらかというと、私が長年教え伝えている、まあ例えばワクワク系マーケティングという言い方でビジネスをやってる方々にお伝えしているものっていうのは、私は30年前から語ってることだから、はい、それはなぜ語ってるかというと、時代がそういう方向に流れてると思うからですよね、
うんうんうん、
だからまあ30年前は今からそれを振り返ると30年早かったとも言えるので、うん、全然受け入れられなかった時代っていうのも結構あった、
はい、
ですけど、絆作りとか何言ってんのみたいなね、
うんうん、
そんなビジネスはそんな甘いもんじゃないですよとか、もう本当に言われてきたけども、新しい時代はどうですかねということにこれからなってきますよね。
でもその2020年からっていうことも、まあ、これが先生学とどう絡んでるか僕には分からないんですけれども、うんうん、確かにこの 4,5 年で急に小坂さんがおっしゃってたような、まあ結局やっぱり誰から買いたいかの時代だからっていうようなことを、
うんうん、
ビジネスパースの人たちが、
そうですよね、
めちゃくちゃ言い始めたんですよね。
そうですそうです。コミュニティ作りとかね、
はい、だからやっぱ勘のいい人たちはそうやって気づいて、
そうだと思うんですよ。
で、そして十数年前から僕が知る限りでは小坂さんから直接聞いてたことが、うん、いろんな人が言うようになってきたなっていうのは、
ね、なんでも欧米では 生きがいブームが起こってるとかね。
あ、そうですか。
生きがい、アルファベットで生きがいと書くんだそうです。
もったいないに次ぐ。
あ、そうそうそうそう。いや、次の時代の当然目はあちこちで芽吹いてますよね、うん、ということでございますので、あ、まあ、今年はケツと、
ケツと、
そして当然来年にこれは続いていくと、
なるほど、
ということになりましょう。
はい、では来年もちょっといろんなものが始まってるのを感じ取りながらの、
はい、
1年にしたいと思います。ありがとうございます、
は
い、
ありがとうございます。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
宮田悟でした。
それでは皆さん、
良いお年を。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンティッドバイオラクル。